さっき816ミノ FM をお聞きの皆さん、こんにちは。 DJ カーニバル、この時間はケルト北欧の音楽をご紹介します。お相手はケルトの笛の旗尾と
上原奈美でお送りします。
暖かくなりましたね。
はい、春の兆しが心地よいですね。
はい、僕は花粉にやられています。
かわいそうにね。
皆さん大丈夫でしょうか。
はい、私は大丈夫ですけど。
はい、冬から春へと変わるこの季節ですけれども、
はい、
そんな時期にぴったりの曲をお届けします。はい、それでは今日の1曲目はデンマークのユースクポ・ネイソン&ベティ・アレン、読めへんですけど、
はい、変な大阪弁。
はい、ウィンターミュージックという CD がありまして、
はい、
なんかこの季節にかけるのもちょっと気が引けるんですけれど、
はい、
はい、たまたま最近ダウンロードしてとても良かったので、
はい、
かけたくなりました。
はい、
2曲お届けします。 デンマークの CD をかけました。ニュースクポーネイソン&ペティアーレンと読めないですけども。
人の名前ですよね。
はい。前半のがバンドです。
あ、うんうん、
ユートランド、なんだっけ。ユートランド・オン・ゼ・ノーズという英訳と、うん、で、後半の方が歌手です。はい。ベティ・アーレント、女性歌手。
へ
ぇ。はい、ボーカル曲とインストの曲をお送りしましたけれども、なんかこう、冬っていう感じがして、僕、良かったんですけどね。
デンマークって感じがしましたね。
そうだね。
うん、
リズムがね。
わかんないですけどね、うん、デンマークのリズム。
うんうん、
でも、うん、冷たい感じというかね、あったかい感じが、うん。
はい。
はい。イメージ通りな音楽でしたね。
はい。このバンド1979年からずっとユートランドで活動しているバンドで、はい、弦楽器を中心に構成されているんですけれども、
うん、へー、すごい歴史のあるバンドですね。
そうだね、うん、ということでした。
はい、3月はいろんなところでコンサート行きましたね、
うん、
はい、一番、まあ、遠くに行ったのは福岡、
はい、
はい、と、朝倉郡、
うん
うん、というところに行ってきました、
うん、福岡県ね、
はい、
どっちも、
うん、まだまだ先だと思っていたらあっという間にね3月が来て、
うん、
でも楽しみにしていたライブが終わってしまったんですけれども、
うん、
はい、3月っていいですよね。なんかこう春を感じる、なんかこう期待感というか空気感というか
うん、うん、
っていうのが空気がみなぎっている感じがして、で、うん、あの天気もね幸い良かったので、
うん
うん、気持ちのいい2日間になりました、
うん、
はい、どうでした？
2年ぶりの福岡ツアーだね。
そんな風に思えないですけどね、
うん
うん、
はい、どちらの会場もすごく環境が良くって、
そう、ピアノも良くって、
はい、
はい、素敵な会場ばっかりでしたね、
うん、ああいう、まあ、1個目はキリスト教の教会で、
はい、
2つ目は個人のお宅のピアノサロンなんだけど、
はい、
ああいう環境のいい音楽ができる場所ってなかなか身近にないよね。
都会に住んでいてもね、あのキャパがそれほど大きくなくて、こう、うん、身近な雰囲気で聴いていただける環境のいい場所っていうのは貴重ですよね。
そうだね、
はい、
うん、
で、先週は私たちの自主企画のコンサートで東京で活躍しているラノッホというデュオのグループと、
はい、
ユニットと私たちのジョイントコンサートをしましたね、
はい、
ホワイトデーでしたね、
うん、
はい、すごい楽しかったです、
うんうん、そうだね、
はい、
ここも会場が良かったね。
そうですね、はい、あの会場は天神橋筋6丁目に新しくできたスペースで、私の知り合いの方がコンサートが聴ける場所を作りたいということで、築80年ぐらいの本当に古い日本家屋を1年かけてリノベーションしてね、
うん、
で思いの詰まった場所になったんですけど、そこの第一発目のコンサートということで、
うん
うん、それもね、あの皆さんに見ていただきたかったし、これからその場所が発展していっていろんな人が集う場所になったらいいなと私も応援してるんですけど、ラノッホはよくラジオでも放送してましたけど、バイオリンとそれから歌とハープを弾く方の2人のユニットです。
はい、
はい、
まあ、そうだね、
はい、おなじみの方も多いかもしれませんけど、木村凛太郎さんっていうね、現代の吟遊詩人と言われている人と、うん、菅野朝子さんという、私は初めてだったんですけど、京都出身のバイオリニストの方で、で歌が中心だったんですけど、こう私もともと歌がすごい好きだし、あのアイルランドの私も好きな曲をいっぱい歌ってくれて、
うん、
で、あのすごい、なんだろう、世界が溶け合っていて、2人の出す音色が溶け合っていて、心地よい時間でしたね。
うん、
なかなか自分がコンサートに足を運ぶことができてないので、こういった形でじっくり楽しむことができて、自分的にはいい時間だったなと思っています
。うんうんうんうん、そうだね、
はい、
歌の伴奏って難しいんだよ。
うん、まあ私伴奏好きですけどね。でも自分でね、
そのバイオリンとか笛とかで、
ああそういう意味ね、うんう
ん、伴奏楽器じゃないもので、
あそうそう、それはね結構思いましたね、
うん、
ついこうバイオリンの人がいたらバイオリンメインになりがちじゃないですか、うんうん、メロディー弾くとかね、
絶妙だったよね。
なんだろう、ずっと背景に徹してる感じがしてて、うん、うん、よかったね、
うん、ちゃんと一つの世界を作っててよかったね、うん、
はい、
うん、はい、凛太郎さんとバイオリンの菅野さんはよく恋人ですかとか夫婦ですかとか聞かれるそうでは
い、まあ男女ユニットにはありがちな話ですけど、
うん、
ライブが始まるなり手をつないだことがないとか言ってね会場を沸かしてましたね
うんうん、うん、
面白かったですね、
うんうん、そうだね、まあ、みんなそう思うよねやっぱね、
うん、すごい誤解を嫌がってましたね、あの菅野さんの方がね、
うんうん、そうだね
ご結婚されてるしね
新幹線でも一緒の席には座らないとか ね、
それ徹底してますよね、うん、ちょっと凛太郎さんがかわいそうだと思いますそこまでしなくていいと思います、はい、自然でいいんじゃないかなと思いますけどね、
はい
はい、
では次の曲いきましょうか、
はい、次も、2曲続けてお送りしたいと思います、私フィンランドの、フィドルのね、重鎮というか有名な方でアルト・ヤルベラさんっていう方の CD ちょっと聞きたい CD があったので検索してた時に出会った人なんですけど、ペッカ・レフティさんという、コントラバス、ウッドベースを、あコントラバスじゃないですね、ウッドベースを弾かれる方の CD を今日は、お送りしたいと思いますベーシストのソロの CD って時々あるけど珍しいなと思って、
アルトヤルベラさんが入ってるんですか？
あ、そうなんですよ。
んー、
いろんな人のゲストを招いてベースと共演しているようなコンセプトの CD なんですけど、
ベースとフィドルと誰か、
いえ、あのね、1曲ずつ違うゲストが入ってて、でこのベーシストの人が入ってる、うん、だからね、なんか1曲ずつ全然曲が違う、景色が違うっていうか、全部お聞かせしたいぐらい全然違って面白いんですけど、その中からそのヤルベラさんのフィドルとの曲と、うん、それから、ボーカルの人との曲2曲続けてお送りします、うん、で2曲目のその歌の人っていいますのは、ヘトニンガルナに一時在籍していた、サンナさんというフィンランド人の方です。サンナさんはフィンランド人なんですけど、ヘドニンガルナはスウェーデンのバンドなので、スウェーデンとフィンランドのこう融合したような CD があるんですけど、その時に歌ってた方で、ちょっと面白い世界なので聴いてみてください。
Thank you.
聞いていただきましたのはフィンランドのベース奏者ペッカ・レフティのオート・ボイマ2001年の CD、これはストレンジ・フォースということで奇妙な力ですかね、うん、といったタイトルの CD です。これ2001年と2003年と同じタイトルで CD 作ってるあるんですよね。
へえ。
そっちもちょっと興味があるんですけど、
よっぽど強いこだわりが
ねえ、何かちょっとこだわりがあるんでしょうね。ユニークな感じです。で、先に聞いていただきましたのはフィンランドのフィドラーアルト・ヤルベラさんのと一緒に演奏している曲で、バフバストロングというタイトルの曲と、2曲目は、フィンランドの歌手サンナさんと一緒に演奏している曲で、英語で言うと First Day という意味の曲だそうです、
うん、
ペッカーさんはあの有名なバルティナのベーシストだったこともあるみたいですね。
そうなんだ、
はい、アルト・ヤルベラさんはかの有名な JPP の創設者の方ですけれども、
うんうん、
シベリウスアカデミーで教えてらっしゃるんかな。ん、はい、サンナさんも、シベリア科の教師ということですけど、
はい、シベリア科っていうの、はい、
シベリア科すごいですね。
はい、
はい、なんかアルト・ヤルベラさんのインタビューを前読んだことがあって、フィンランドの伝承音楽って結婚式に演奏する音楽が一番大事なんですって。
へー。
でよくペリマーニーっていう言葉が出てくるんですけど、うんうん、ペリマーニーってこう、演奏者っていう意味で、
うん、
プレイマンっていう意味なんだそうですけど、その結婚式で演奏する音楽から全ての伝承音楽が始まってるって書かれてて、うん、っていうのはなんか結婚式の始まりの時にこう音楽で始まって音楽に誘われて始まって、うん、3日3晩演奏を続けてそのシーンに合った音楽を演奏する
ん
だそうです。
へ
ー、なんかいいですよね、うん、音楽とともにね式が行われるっていうのが ね、
だから結婚行進曲いっぱいあるんだ ね
たくさんあるんだなと思って。
でもさ、フィンランドって世界有数の離婚大国だよね。
え、そうなの？
確か半分ぐらい、ね、
そう、うん、
それだけ結婚しまくるのかな、人生で3回4回とか
結婚式の数も多いかもしれませんね。
かもね。
再婚もね多いでしょうから ね離婚が多いっていうことはね、
はい、
うん、
さっきの僕のかけたデンマークのバンドもベースがいたじゃん。
はい、いたった、
うん、北欧の音楽聴いてると結構ベースが入ってることがあるよね。
そうだね、なんか意外にモダンなアレンジで、そこなんだろう、
ね
え、うん、でもさっき のデンマークの曲は割とトラディショナルなスタイルでしたね。
そうだね、
うん、よく合ってましたよね、それにね、
うんうん
うん、この人のはなんか本当にモダンだなと思いましたけどね、
うん、そしてベース奏者のアルバムっていうのも珍しいよね。
そうですね、昔シャナヒーの CD でゲストで入っていただいた、中村直美さん、ジャズで活躍してる方ですけど、
うん、
彼女が自分のアルバムを作った時にね、
うん、
やっぱりベーシストが曲を作るってすごい珍しいらしいですよね、うん、メロディーを担当するわけじゃないけど、
うん、
でもやっぱり自分の中でこんな音楽作りたいっていうのがあるので作曲して、でピアニストとかに弾いてもらって CD 作れはったんですけど、
うん、
それがすごいヒットしてすごい売れたんですって。
あ、そう、
うん、
へえ。
でほら、いつもお世話になってる佐々木くんですね、うんうん、彼もなんか CD 作ったって言ってましたね。
できたの？
いや、できたんかな、
うん、気になりますね、
うん、ねえ、またちょっと違う楽器の他の楽器の人と違う視点で作られてるような気がしますね、
うん
うん、ベースのかっこよさを思う存分発揮してるというかね。
はい
はい
、はい、いい CD でした。
はい、
この間僕屋久島に行ってきたんだ。
あ、そうでしたね、
はい、
2月の終わりだっけ。
はい
はい、
はい、2月はもう税金の準備が
確定申告終わりましたけど、
本当に大変でそれを終わらせて
はい、
はい、屋久島に行ってきたんですけど、
はい、
うん、鹿児島の鹿児島市から船で行ったんだ。
うんうん、
4時間ぐらいかな。
え、そんなにかかるんだね、
うん、なんか鹿児島から沖縄までみんななんか僕ら一緒くたに思っちゃうけど、
そうだね
島がいっぱいあるなみたいな、
うん、
うん、 屋久島から奄美もすごい遠いし、
そうだね、だいぶ距離ありますよね、
うん、はい、そうなんですよ。例えば屋久島から沖縄までの距離って、
はい、
鹿児島から広島の距離と同じなんだって。
そう、
はい、どっちも島々ってことで、
うんうん、
鹿児島、広島、屋久島、
本当だ
、はい、同じぐらい遠いんだって。
へ、
その辺の地理があまりよく分かってなかったんですけども、
そうですね、
はい、で僕その直前まで何の予定も決めずに、その日にどこに泊まるかも決めずに、
はい、
まあ、行けばなんとかなるだろうと思って行ったんですね、
はい、
でそこで鹿児島市のゲストハウスで一泊した時に出会った男の人と意気投合して、翌日から一緒に屋久島に行ってきまして、
はい、
レンタカーを借りて同じところに泊まって、
うん、
で素泊まりの宿で自炊をしながらね、
自炊をしながら、
はい、はい、うん、楽しかったですね。
いいですね。2月に旅行ってどんな感じですか？ちょっと暖かい、
うん、春は先取りという感じでね、
うん、緑が綺麗だったんですか、
うん、菜の花も桜も咲いてたし、
あ、なんかひまわりの写真がありました
ね。なぜかねなぜかひまわりも咲いてましたけども
びっくりしました
けど、はい、滝が、大きな滝がいっぱいあったりとか、海辺のところに温泉が湧いててね、そこに行ったりとか。
それはいいですね。
満潮になると入れなくなるんだよ。
不思議
そうだね、屋久杉っていうのはね、島の一番真ん中のあたりにあって、
はい、有名な、
そう、 4,5 時間ハイキングしていかないといけない場所なんだけど、天候が悪くてそこまではいけなかったんだけど、たくさん杉を見てきまして。
杉花粉大丈夫でした？
はい、意外と意外とそこでは大丈夫だった。
そっか、
はい、帰ってきてからの方が激しいですね。
本格的ですもんね、わからがね、はい、うん、
という、まあ、旅をしてきたんだけど、
はい、
はい、今年も今旅のことをいろいろ考えてて、
はい、
はい、
もうすでに、ですね、すでに何回も今年入ってから旅してますよね。
そうだね、2月台湾と、
はい、
屋久島と、
1月もどっか行ってますね。
1月末台湾か、
うん、
はい、
あ、そうだそうだ、
はい、2月末屋久島で、
はい、羨ましい限りです、
うん、
私は家にこもってましたけどね、
うんうん
家で刺繍して服一着仕上げました。
そうだね、
はい
はい、移動中ずっとなんか言ってたよね、
はい、
飛行機の中で
も、はい、福岡行ってる間もずっと刺繍して楽しんでましたけど、
はい、じゃあそんなことで次の曲に行きましょうか。
はい、
はい、次はですね、またちょっと僕まだ冬気分が抜けない感じなんですけど、
はい、
トリーナにどうなるっていう、
はい、
アイルランドのピアニストの演奏を聴いていただきます。
はい、
はい、これはですね、元ボッシーバンドという70年代に活躍したアイルランドの当時の若者のバンドがあって、
はい、
今でも本当に影響力があるんですけども、
うん、
そこで、クラビコードという電子チェンバロみたいなのを弾いてた人です。
はい、
はい、そのトリーナさんのソロアルバムがありますので聴いてください。 アイルランドのピアニストトリーナ・ニ・ドーナルの2010年のアルバム The Keys Within の中から The Snowy Crossroads、雪の積もった十字路をお聴きいただきました。
あ、なんかタイトルのイメージその通りでしたね。
冬の感じなんですけども
。そうですね
、はい、冬から春へが今日のテーマですからね、うん、はい、
雪解けって感じでしたよ。
はい、そうだね、そうだよ、そういう景色が浮かぶよね、
うん、
はい、トリーナさんはですね、70年代に先ほど話をしましたボシーバンドで抜擢されたんですけれども、まあ、その彼女の出身の家庭がですね、両親とも伝統音楽の歌手で300曲余りをアイルランドのそのなんだっけアーカイブ、
うん、
歌のそういう収集しているコレクションに、提供したということです。で彼女の、お兄さんなのかな、ミホールにどうなる、
うん、
ミホールさんも歌手 で、はい、でギタリストなんだけど、でその兄弟でボシーバンドに参加してて、その後でスカラブレイという兄弟ユニットを作りまして、その後、リラティビティとか、
はい、
ナイトノイズというグループでも活動してました、う
ん、ちょっとなんかロマンチックな音楽性なんですかね、
うん、ナイトノイズってノルウェーのミュージシャンも入ってる、あ、入ってないか、あ、入ってないわ、ごめん、
うん、ブー、うんうんうん、ね、あの人気がありますよね。
はい、
はい、
それで歌手でもあるんですね、トリーナさん、
はい、
うん、で今でも活躍されているんですけれども、なんかこう伝統音楽のシーンの中でちょっとこうなんていうか一線を画す立場な感じがして。
どんな感じなんですか？
なんというかほら今の曲も自作曲だし、
うんうんうん、
すごくこう伝統的な感じでも
ないです
けど、
ね、
なんか節回しとか、うん、装飾音とかがすごくアイルランド
を、
はい、やっぱりイメージする音で、
はい、
なんか音色がすごくいいなと思って、
ピアノ
の音色が、
うんうん、ピアノの良さが出てましたね、
うん
うん、シンセサイザーもほんわり入ってましたね、
うん、そうだね、はい、
はい、次もアイルランドの歌手の、カーラ・ディロンの曲をお送りします。
はい、
題材はイギリスの民謡なんですけど、ブラックイズザカラーという曲です。お聴きください。
Oh, I go to the Clyde and mourn and weep for satisfied. Is the color of my true love's hair. Her lips are like a rose so fair. She's got the sweetest face and the gentlest hands. I love the ground whereon she stands. I love the ground.
はい、アイルランドのフォークシンガーカーラ・ディロンの、ソロの CD ブラック・イズ・ザ・カラーよりタイトル曲ブラック・イズ・ザ・カラーをお送りしました。
可愛い声ですね。
この人可愛い声ですよね、
うんうん、
この間リンタロウさんと最後のジョイント曲としてカロデンの実りという曲をねみんなで演奏しましたよね、うん、あの曲を歌っているのがお姉さんのメアリー・ディロン。
あ、そうなんだ。
その妹さんですね。すごい声質が似てるんですよね、兄弟で。
へぇ。
かわいい声。
へぇ。
愛苦しい
声。メアリーさんは、じゃあバンドのディアンタにいたんですか？
そうそうそうです。
そうなんだ。
へぇ。妹さんのバンドがその後デビューして、すごいヒットしたと思いますね。
へぇ、そうなんだ。
はい。私がアイリッシュ好きになった頃、だからだいぶ昔ですけどね。
うんうん、
で、その後、カーラは、ソロの CD いっぱい出してるんですけど、
うん
うん、出産して双子の赤ちゃんを出産したりとかなんかしながら自宅録音で CD を作ってるみたいなことを読みました。
ナミさんみたいじゃん。
ねえ、すごい親近感が湧くなと思ってでこのブラックザカラーっていうのはイギリス民謡で有名な曲ですけど、
はい、
はい、今波多さんが歌詞の内容を調べてくれてましたけど、
うん、
これってすごい恋愛の曲ですよね、
うん、この曲はアメリカのアパラチア地方の伝統曲なんだって。
え、そうなの、
うん、だけどおそらくルーツはスコットランドなんだって。
あ、そうなんだ。じゃあスコットランドの曲なんですね、
うん、
イギリスだと思ってました。
で、歌詞の内容はある男の人が好きな女性の髪は黒くて、はい、
うん、
でその女性のことを称えているんですよね。
はい、
いかに美しくて素敵か、
うん、
唇がバラのようで手は真っ白で、
はい、
とかで私は彼女がいる場所が大好きとか彼女が行く場所に行きたいとか、うん、いつか一緒になりたいとかそういうことをこう語っているんですよ。
そういう、ね、女性を称える曲も多いですよね。
そうだね、
うん、だね、
うんBlack is the color of my true love's hair.
うんうんうん。
私の一番好きな女性の。
ロマンチックですね。
髪の色は黒い。ということね。
で、まあそうシンプルな曲なんですけど、彼女のアレンジがなんかかっこいいなと思って。う
ん、なんか可愛らしい声なのにクールな伴奏トラックですごいね。
ね、ピアノですしね。
うんうん。
うんうん。ちょっと新鮮な感じでしたね。
はい。
はい。軽い気持ちで今日は持ってきましたけど
懐かしい感じ。
はい、懐かしい感じ。はい、そうですね。
ナミさん歌いたいんでしょ。
はい、そう歌いたいです。最近時々歌わせてもらってます。
そうだね、この間も歌ってたしね。
はい、
リンタロウさんと一緒に。
はい、
はい、では次僕ですが、
はい、
いつもラジオでもう何度もお話をしている僕の大好きなノルウェーのフィドル奏者のイェルムンド・ラーシェンさんの 去年出た CD が手に入りましたのでかけます。
はい、
トロンダバロックなんていうか知らないですよもういろんな言葉がありすぎてついていけないですけど、
はい
はい、という中からこれきっとマーチですね。
はい、
はい、マーチをお送りします。
はい、
thank you.
ノルウェーのフィドル奏者イエルムンド・ラーシェンの2014年発売のアルバムから聴いていただきました。
とっても素晴らしかったです。
いつものトリオではなくて今回は弦楽との演奏なんだよね、
うんうん、
チェロとか、
うん、聞き応えがありましたね、
うん、それでも彼のやっぱり世界が、
うん、表現がちょっと違ってもね、
うんうん、やっぱり確固たるものがあって素晴らしいよね、うんうん、
素晴らしかったです。
はい、ということで、次のこれからのライブ、
はい、ではこの春のライブスケジュールです。
この放送日のお昼2時からもうすぐですけれども、神戸元町のおつなか通りのワールドミュージックフェスティバルに僕たちが出演します。こちらは無料ですので、いろんな人が出ますので、ぜひ、お時間ある方これからどうぞお越しください。そして高知県の方にツアーに行きます。3月27日金曜日、高知市の喫茶メフィストフェレス、それからその翌日28日土曜日、高知の牧野植物園、とっても素敵な植物園でコンサートがあります。そして3日連続です。3月29日の日曜日、これ皆さんに関係があると思います、北摂箕面市ですよ。はい、
はい、とっても素敵なアトリエでミモザのコンサートをさせていただきます。
はい、アトリエリュシオルという新しくできたアトリエですけれども、2500円お貸し付き、限定20名ですので、私たちのホームページを見てご予約ください。
はい、
その後ですね、4月1日、今度池田市ですね、ルークカフェさんなどもさせていただいた喫茶店なんですけれど、こちらでコンサートがあります。入場料2000円でルークカフェの方にお問い合わせください。あとね、東京ツアーなんかもあります。この DJ カーニバルは、これからですね、第5週の放送となりますね、私たちの会は。
はい、はい、5週目の担当ということで、年に4回ほど、させていただくことになりました。
はい、次回は5月になりますので、はい、ちょっと空きますが、
はい、次の放送は5月31日日曜日になります。
はい、次回もぜひお楽しみにしていってください。
はい、
最後の曲はアイルランドのサックソフォンが入ったバンドアットザラケットの CD からご機嫌なホーンパイプをお送りします。 DJ カーニバル、この時間はケルト北欧の曲をご紹介しました。お相手はケルトの笛の片尾と
上原奈美でした。
ありがとうございました。